ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです、昨日までやっていた命の輝きスペシャル見ましたか？ TBS でね、月曜日から昨日まで3夜連続ゴールデンタイムでやってましたけれども、非常に非常にいい作品でございましたね。ああやってね、命のことについて、世界に目を向けたり、日本人の頑張ってる姿に目を向けたり、過去に目を向けたりなどねしてね、いかにして生きるかということをね、あえて真剣に番組としてね取り扱ってるってのはやっぱ素晴らしいなと、ついついついついうるうる来ちゃいましたよ。やっぱりね、ああいう作品がどんどんどんどんとゴールデンタイムでね流されて、一人一人がね生きることについてもっともっとね生かされてるんだと、生きてること自体がもう奇跡なんだということをね感じてね、言っていただけたら嬉しいかなと。まだ見てない人がいたらね、これ隣ご近所知り合いなどにね声をかけて、ぜひぜひ見てください。うるうるうるうるしちゃいますから、そして心が温かくなります。なのでね、ぜひともぜひともご覧あれということでございまして、本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第7章。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう仰せられる。明日の今頃、サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シュケルで、大麦2セアが1シュケルで売られるようになる。しかし侍従で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えて言った。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かに、あなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。さて、町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうして死ぬまでここに座っていなければならないのだろうか。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は飢饉なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っていても死んでしまう。さあ今、アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと、夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。見ると、なんと、そこには誰もいなかった。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせられたので、彼らは口々に、あれ、イスラエルの王が、ヘテ人の王たち、エジプトの王たちを雇って、我々を襲うのだ、と言って、夕暮れになると、彼らは立って逃げ、彼らの天幕や、馬やロバ、すなわち陣営をそのまま置き去りにして、命からがら逃げ去ったのであった。この雷病人たちは、陣営の端に来て、一つの天幕に入り、食べたり飲んだりして、そこから銀や金や衣服を持ち出し、それを隠しに行った。また、戻ってきては、他の天幕に入り、そこから持ち出し、それを隠しに行った。彼らは話し合って言った。私たちのしていることは正しくない。今日は、良い知らせの日なのに、私たちはためらっている。もし明け方まで待っていたら、私たちは罰を受けるだろう。さあ、行って王の家に知らせよう。彼らは町に行って、門営を呼び、彼らに告げて行った。私たちがアラムの陣営に入ってみると、もう そこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ、馬やロバがつながれたままで、天幕もそっくりそのままでした。そこで門衛たちは叫んで、門のうちの王の家に告げた。王は夜中に起きて、家来たちに言った。アラムが私たちに対して謀ったことをあなた方に教えよう。彼らは私たちが飢えているのを知っているので、陣営から出て行って野に隠れ、あいつらが町に出てきたら生け捕りにし、それから町に押し入ろうと考えているのだ。すると家来の一人が答えて言った。それでは誰かにこの町に残っている馬の中から5頭だけ取らせ、その者たちを使わして偵察してみましょう。どうせ彼らはこの町に残っているイスラエルの全民衆と同じ目に遭い、またはすでに滅ぼされたイスラエルの全民衆と同じ目に遭うのですから。彼らが2台分の戦車の馬を取ると、王は行って偵察してきなさいと命じ、アラムの陣営の後を追わせた。彼らはアラムの後を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと道は至るところ、アラムが慌てて逃げるとき捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこのことを王に報告した。そこで民は出て行き、アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シュケルで、大麦2セアが1シュケルで売られた。王は例の侍従、その腕に王が寄りかかっていた侍従を門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下っていった時、話した神の人の言葉の通りであった。神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦2セアが1シュケルで、上等の小麦粉1セアが1シュケルで売られるようになると言った時、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうかと言った。そこで彼は、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。と、第7章はここまででございます。今回の章、神の奇跡を信じるものと信じないものっていうかね、本当にね、予言したことに対してそれが信じられないようなことであったとしても、それを受け入れることができるかできないかによってね、こんなにも結末が違うのかという結果がこの章ではよくわかりますね。聖書の中でね、出てくる人物の中でやっぱり信じるものと信じないものの差ってすごいですよね。こんなにもね、生と死を分け、生きている方は幸せに満ち、信じないものは死をもたらされるっていうね、ここまで強弱のすごい結末っていうのもなかなかないわけですけれども、やはりね、こういう結末を見ると信じるものの方にいたいなと思いますね。本当に聖書の中では自分がね、考えうる範囲外の結果がやっぱどんどん生まれてきてますよね。それはやっぱり神のなせる技だからだと思います。こういうことってね、今の現代で置き換えて絶対ないだろうって思う人もいるかもしれませんけれども、そんなことはないんですよっていうことをやっぱり言いたいですね。それはないって決めつけたその思考の常識は一体何が司っているのかっていうね、状況ですよね。もし本当に聖書を信じて神を信じたのなら、叶わないことはないし、できないことは何もない。必ずそれが自分に必要なことであれば、すべて満たされると俺は思います。 なのでね、皆様もぜひとも自分に限界点を作らず、もちろん神に限界点を作らず、できないことは何もない。そしてするべきこと、したいこと、それをね、どんどんどんどんと貪欲に求めていっていただけたらなと。そして得たものをどんどんどんどんといろんな人にね、お返ししていって、神にもお返ししていって、幸せをね、どんどんどんどんと振りまいていけるようになっていけたらいいのではないかなと、こう梅は思いますが、皆様はこの書を読んでどのぐらいのことを解釈しましたでしょうか。梅もね、全然聖書のことは分かんないですけれども、一生一生に書かれていることに関して分からなくても、神ということをね、神という存在をね、受け入れると分からないことも感覚で分かってくることもあるというのがありますのでね、ぜひともぜひともこれから聖書を通してよりよく神様のこと、キリストのことを知っていっていっていただけたら嬉しいなと、こう思います。ということでございまして、今日は後半熱く語りましたが、皆様最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございます。本日はここで締めさせていただきたいと思います。ということでございまして、梅梅梅サーティーでした。